説教私はあると題して松岡先生にメッセージをいただきます。
はい、昨日に引き続きまして講談に立たせていただきましたけど、すみません、初めから上着脱いでますけど暑いんですね。昨日、埼玉の方から来ましたけども、こちらの方が暑いんですね、本当に。そういうことでちょっと失礼させていただきます。昨日は集会でまた来ていただきまして、アンケートを書いていただきまして、私も目を通しましたら、その中に、先生こそ北陸に必要な先生ではないでしょうかって書いてました。みたいな、ちょっとあちこち行きたいんですけどみたいなですけど、本当にね、でも私感じるのは、北陸の方というのは厳しい冬をじっと忍耐して、越えられてくるというのはもうその DNA の中に刻み込まれてるんじゃないかと思うんで、なんか聞いてる姿勢がなんか忍耐強いですね。なんかこれは何話しても全部聞いてくださるみたいな感じがするんで安心して話せるんですけども、今日は昨日は私がなぜお坊さんから牧師になったかっていう、話なんですけども、今日はちょっとですね、それこそ、忍耐は必要ないかと思いますけれども、ちょっと少し込み入った話といいますか、仏教の思想ですね、仏教の思想から、聖書の御言葉を読むとどう読めるかというようなですね、ちょっとそういう、話になると思いますけども、昔お坊さんで今牧師やってるという私にしかできない話じゃないかななんて思ってますけれども、昨日のお話も少しその中で仏教の話をさせていただきましたけれども、仏教というのはお釈迦様から始まりました、お釈迦さんですね、お釈迦さんから始まりましたけれども、いろいろ変遷を経て生きてしまったと。それでお釈迦さんが死んで300年から400年ぐらい経った時に、大乗仏教という仏教が起こった、仏教の宗教改革ですね。それで、大乗仏教というのはお坊さんじゃなくて一般信徒が仏教を改革しようということで、改革した、その結果現れた仏教なんですけれども、お釈迦さんに立ち返れという姿勢があるんですね。お釈迦さんのメッセージというのはもう基本的に皆さんご存知だと思いますけれども、欲望執着を断ち切る、全てのものは移り変わるものだから、それをよく認識して、欲望執着を断ち切るならば、苦しみから解放されるという、そういう、教えなんですね。ですからそんなに複雑なものではないんですけども、お釈迦さんの弟子たちが非常に複雑な仏教哲学にしてしまった、そのことを、大乗仏教は批判しまして、そして、お釈迦さんに立ち返ってもっと分かりやすい仏教を、作らなきゃいけないということで大乗仏教が起こったという、昨日そのお話をさせていただきました。詳しく話したらまた繰り返しになってしまいますので、割愛しますけども、ところがですね、大乗仏教がお釈迦さんに立ち返れということで、再びお釈迦さんの根本的なメッセージを大乗仏教なりに、解釈したんですけれども、それが空の思想、空って空という字を書きますけどね、空ということで表されております。この空の思想なんですけれども、大乗仏教なりにお釈迦さんの教えを解釈した形なんですが、これがなかなか面白い思想なんです。去年北陸飛騨合同の研修会でお話しさせていただきも、その空の思想の話が面白かったっていう話を大変感想を聞きまして、この時間はちょっとそのことを繰り返しながら、去年その研修会で話さなかったこともちょっと加えようと、いろいろ考えてまいりました。まず空の思想なんですが、大乗仏教の基本的な考え方です。でこれはお釈迦さんに通じるものなんですけど、結局は全てのものはそうやって移ろいゆくものなのだということを、大乗仏教なりに表現したんですが、理屈じゃないんですよね。どちらかというと直感的に その言い表す方法なんです。お釈迦さんの弟子たちはですね、非常にそのお釈迦さんの話を難しくしてしまったと同時に、その遠征主義って言いますと、まあ、横文字はニヒリズムって言うんですけどね、お釈迦さんは全てのものは移ろいくものなんだから、まあ、欲望収集を起こしちゃいけないっていうような教えを説いたために、もともとお釈迦さんもその弟子たちも出家者ですから、世の中から出て静かなところで修行している人たちなんで、この世の中のことって全て捨ててしまうんですね。だからもう全てのものは移ろいくものなんだから価値がないよと、そんなものね、欲望執着を起こす価値がないんだっていう形で欲望執着を断ち切るという方向に行ってしまうんです。当然そういうことでニヒリズムになりますよね。全てのものは価値がない、人生なんか価値がない、そういうふうな方向に行ってしまうわけですよ。しかしそれは出家者であるお坊さんたちだったら、まあそういうのを考えられるかもしれませんが、一般社会でその仕事しながら生活している人たちにとってはそうはいかないわけですよね。やっぱり仕事しているわけで、この世の中のものを認めながら生きているわけです。ですからそういった世の中で生きている人たちの中から起こされた大乗仏教にふさわしくですね、この教えがニヒリズムじゃない、遠征主義じゃない形でお釈迦さんの教えを受け継ごうという形になっていくわけです。その大乗仏教の空の思想を語るにはですね、ちょっと段階を経てお話しすると分かりやすいんですけれども、一般的な見方は、ここにちょうどコップがありますからコップがいいと思うんですけど、一般的な見方をしますと、これはコップなんですね。当たり前ですね、コップですね。確かにコップなんですよ。で、まあコップに欲望執着を起こす人いないと思いますけど、まあこれがすごくすごい高価なコップで何百万円もするコップだったら執着を起こしますよね。割っちゃいけないとかね、大事にしよう、お客さんが来たらちょっと見せびらかそうと、そういうような形で欲望執着を起こすわけですよ。そうするとね、もしこれがやっぱりちょっと手が滑ってパリンと下に落っことして割ってしまったったら、パニックを起こしますよね。うわ、なんとこういうことだ、とんでもないことをしてしまった、まあ、いわゆるそれが仏教でいう苦しみですね。だからよくコップに欲望執着を起こしたためにこれが割れてしまった時に苦しみが起こるという、これが、まあ、普通の見方ですね。 ですからお釈迦さんは、そしてお釈迦さんの弟子たちが受け継いだ教えはもともと価値がないというふうに見るんですよ。全くこれはもうコップだけど、まあ、価値がないんだと、いずれこれ壊れてしまうものだから、もちろんいずれ壊れるものですよね、当たり前ですから。もう初めから見た時に、あ、意味ない意味ない、こんなもん価値がないよ、まあこれがもし何百万円もするコップであったとしても、まあ、価値がないよ、関係ない関係ないってやってれば、これが割れてなくなった時もパニックには起こさないですよね。あ、ほら割れたって、なこれはもういずれ割れるもんだから当たり前だろうという、そういう見方を見るわけですよ。これがお釈迦さんの、まあ、弟子たちが陥ってしまったニヒリズムですね。何の感動もない人生になってしまうわけですよ。それを批判して大乗仏教は、まあ、空という見方を取るわけです。その空の見方というものは、これコップなんですけど水飲むのに便利ですよね。そういう意味でコップの価値は認めるんです。だからこれはコップであると。しかしこれはいずれなくなってしまうものです。永遠絶対に存在するものじゃないですよね。だからこれはコップであってコップでないというふうに見るわけです。つまりコップとコップでないのが同居するんですね。それで同居してこそこれはコップなんだっていうふうに見るんですよ。空の思想って理屈じゃないんですよ。だから空の思想を言葉で表現すると、これはコップであってこれはコップでない、だからコップであるっていうんですよ。この必ずこの論法を取るんですね。でつまりあるとないが同居してこそ存在なんだっていう、そういう理屈じゃないんでね、これが空の思想なんですよ。だから空の思想を言葉で表現しようとするとちょっと面白い表現になってしまうんですね。でもこれは確かにその通りですね。ですから空の思想をしっかりと身につけていれば、これがもし素晴らしい何百万円もするもうきらびやかなコップだとすると感動するんですね。あ、これは素晴らしいコップですね。あ、これはもう何百万円もするんですか、あ、素晴らしい、見てるだけで心が豊かになりますねなんて感動するんですよ。しかしそこでまた落っことして割ってしまったとなると、 割れてしまいました、まあ、残念ですけどこれはもうもともとコップでないんだから、いずれなくなるものなんだから、まあ、しょうがないですねってパニックにもならないんですよ。つまりそういうふうにして、感動もすればパニックもならない、これが空、これが最高の知恵なんだって大乗仏教は教えるんですね。特にその空の思想が、まあ、端的に記されているのが、まあ、般若心経だと言われてますけども、まあ、般若心経も非常に難しいお経ですけど、短いお経なんで、非常に有名なお経ですけどもね、それは般若心経などに記されていると、まあ、いうことなんですね。ですから全てのものは、今はコップのことをやりましたけど、全てのものは、まあ、そうなんですね。だから、例えば私っていう人間は、私は私である、しかし私でない、だから私です。名前を言うならば、まあ、松岡と言いますけども、私は松岡であって松岡でない、だから松岡である。つまり私は松岡という人間なんですけど、いつまでもいませんから、必ず私は死にますからね。ですから今はいるんだけど、いずれなくなるという存在においてあるんです。ですからそのように空の思想は見なきゃいけないというふうに教えるんです。だから私は私である、しかし私でない、だから私である。これが空の思想だということをご理解していただきたいと思うんですね。じゃあなんでそんなに空の思想から、そのいわゆる仏教、そのキリスト教から見れば非造物ですね、目に見える全てのものは、なんでそんなに七面倒くさい表現をしなきゃいけないのかってなると、これはですね、まあ、去年は言わなかったんだけど、言葉の性質なんですよ。言葉なんですよ。言葉がそうなもんだんだっていうことなんですね。つまり言葉というものは全てのものを決めつけてしまう性質もんです。これぜひ気づいていただきたいと思う。そうすれば話は分かると思うんですよ。これはコップであるというのは言葉です。言葉で表現しているんですね。でこれはコップである。しかし今言ったように、これはいずれなくなってしまうものなんですよ。しかしこれはコップであるという言葉には、これがいずれコップでなくなる時があるということは含まれてませんよね。これ気づいていただきたいんですよ。でこれはコップであると言ってしまうと、これは永遠絶対にコップであると決めつけてることなんですよ。実は言葉ってそういう性質持ってるんですよ。これなかなか言う人はあんまりいないと思うんですけどね。言葉なんですよ。言葉というものは全てを決めつけてしまう。もっと言えば、全てのものは永遠絶対に存在するとしてしまうんです。言葉というもの、私たちが日常使っている言葉って実はすごいことなんですよ。全てを永遠絶対に存在すると決めつけてしまってるんです。でそれに対して仏教が気づいたんです。そうじゃないよと。これはコップだけだけど、いずれコップでなくなるんだから、コップであると言っちゃいけない。いずれコップでなくなるんだから、これはコップである、しかしコップでない、だからコップであるというような見方をしなきゃいけないと空の思想は気づいて、それを言ってる。それは正しいことなんですね。ところがですね、例えば、まあ、食事なんかしてましてね、ちょっとその醤油取ってっていう時に、ちょっとその今は醤油だけど醤油でなくなるものをちょっと今は醤油で取ってみたいな、落語の受験も受験もじゃないですかね。そんなことやったら食事冷めちゃうよって感じですから、そんなこと言ってられないじゃないですか。だから醤油取って入ってやってるわけです。それは便宜上やってるだけなんです、実は本当は。しかしその醤油って言った途端に、それはその醤油は永遠絶対に存在していると決めつけていることなんです。実はこれが仏教は見抜いてるんですね。醤油っていつまでも存在しませんよね。いずれなくなりますよね。でも便宜上その醤油って言ってるだけであって、だからその私たちが欲望執着を起こすっていうことも、実は全てのものを決めつけてるんですよ。例えば昨日もちょっと言いましたよね。お金さえあれば幸せになれる、お金さえあればいいんだって思ってると、もお金っていうことも今はお金で存在してるけど、いずれなくなるものなんですね。でもそれをお金ってやっちゃうと、お金は永遠絶対に存在するから、そのお金に頼っていれば私は幸せになれると思ってしまうんです、もう無意識のうちに。ところが実際お金はもうなくなるときはなったらなくなってしまうんですよね。あとなくなりそうになるんですね。非常に不安定なものですよね。そうすると、ああなくなっちゃうんじゃないかなって苦しみが起きる。で実際になくなったら苦しみが、さらに苦しみが起こる。実は言葉、私たちが使っている言葉で全てのものを決めつけてるんですよ。全てのものを永遠絶対に存在すると決めつけてるから、 そこに欲望執着が起こって、そして苦しみが生じている。これはもうキリスト教徒であろうか仏教徒であろうかみんな同じですね。ですから、ね、本当は全てのものはですね、まあこれはコップだけど実はコップじゃないんだけど実はコップだって、そのような形でいずれなくなるもんだといつも心に留めて全てのものを見るならば、確かに欲望執着からは、まあ、解放される方向に向かうなと私はもう思うんですけどね。それが空の思想なんです。でこの空の思想から見ると、その私たちが使っている言葉というものはもともとそういうもんなんだということが分かるんですね。でそのこういうところから聖書、まあ、さっきは出エジプト記、開いていただきましたけれども、その前にまあ、言葉といえばもうクリスチャンならば思い浮かびます、ヨハネの福音書の一番初めちょっと、見てみたいと思うんですけれども、まあ、これはね、クリスチャンだから暗記しているようなところで、ヨハネの福音書の1章の1節ですね、一番初めのところです、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていう言葉ですね。まあ、クリスチャンだったら誰でもこれ知ってるんですけど、何これっていう、実にこれは不思議な言葉ですね。それこそ初めに言葉があったってなんだこれって、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これは解釈してしまえば、言葉というのはこの後読んでいけばイエス様のことを表しているというのは分かりますよね。だからついついですね、初めに言葉があったっていうところを頭に立ってすぐに翻訳しちゃって、初めにイエス様があったっていうような意味だよねって解釈して読み過ごしちゃうんですよ、ここの部分を普通に。だから、まあ、確かにこれはイエス様なんだよ、言葉っていうのはイエス様だから、イエス様は神であった、そういうふうに書いてあるんだよっていうふうに普通のクリスチャンは解釈してしまって読み過ごしてしまってるんではないかなと思うんですが、ちょっと待ってよ、じゃあイエス様って言えばいいじゃん、なんで言葉って書いてあるんですか。実はですね、言葉なんで、今私が言ったように言葉というものは全てのものを永遠絶対に決めつけてしまうものなんだ、それをぜひ知っていただきたいと私は申し上げましたけど、それがここにも書いてあるんですね。私はその空の思想というのは、まあ、もちろんお坊さんの時に、まあ、私は大学院までずっといて仏教研究してましたけど、まあ、そういうものなんだっていうことを、まあ、ずっと学んできたわけなんですけども、聖書を読むとですね、そういうところからすごいことが書いてあるな、もちろんこれは救われた後聖書を読んでいろいろ感動するところがあるんですけどね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、つまり言葉の性質をここで言ってるんですよ。言葉というものは全てのものを永遠絶対に決めつける、そういう性質がここにあるということをここで言ってるんです。でここがそこに書いてあるというところを見て、また今の先ほど、まあ、皆さんがお読みしてくださいました出エジプト記の3章の13節から15節、読んでみたいと思います。まあ、もう一度私がお読みしますけれども、出エジプト記の3章の、13節から、モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます、私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう、私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。神はさらにモーセに仰せられた、イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと、言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。まあ、ここはモーセがですね、証明されるところですね。まあ、羊飼いやっていたモーセが、神様から、あなたはイスラエル人の指導者となって、イスラエル人を、エジプトから導き出しなさいと言われた、ね。はじめはもうモーセはびっくりしまして、いや、そんなことできませんよ。でもまあ神様、そうやっておっしゃるんだったら、私はイスラエル人のところに行きます。 だけど私が彼らのところに行ったときに、何と言えばよいんでしょうか。その名は何ですかって答え言われると、私は何と答えたらよいのでしょうか。つまりここは神様の名前は何ですかと、問いかけている非常に重要なところです。神様の名前は何ですかってモーセは聞いたんです。そしたら神様は私はあるというふうにおっしゃったんですね。私はある、つまりそのここでですね、私はあるしかしない、だからあるなんて言ったわけないですね。私はあると言い切ってるんですよね。私これ見て非常に感動したんですよ。仏教の空の思想では全てのものはあるしかしない、だからあると見なきゃいけないんだよと、それが最高の知恵なんだって教えれるんですけども、ここで神様は私はあるって言い切ってるんです。実はここにないはないんですね。当たり前ですけど神様はある方なんですよ。そしてここに言葉があるんです。私はあるという言葉は正しいんです。実は正しい、さっき言いましたその醤油っていうのは間違いだって変ですけど、便宜上その醤油取ってって言ってるだけであって、今は醤油だけど醤油でなくなるものをまた醤油取ってっていうことはめんどくさいから、醤油取ってっていうふうに言葉で表現して、醤油は永遠絶対に存在するっていうような言葉を使っちゃってるわけですよ。でそれは本当は正しくないんです。ですけどしかしここに正しい言葉があるんです。私はあるっていう言葉なんです。これは間違いじゃないんです。つまり私はあるという言葉は永遠絶対です。もちろん神様が永遠絶対だからそうなんですけど、神様を表現する言葉に私はあるという言葉以上にふさわしい言葉はないっていうぐらい、くしくも空の思想から見ますと非常にその空の思想を超えちゃってるんですよね。私はあるというこの短い言葉が仏教の大乗仏教で最高の知恵だという空の思想を見事に超えちゃってるわけです。これ仏教では説明できないんですよ。私はあるという言葉は仏教では説明できないんです。神様だけなん、神様だけが私はあると言い切れる方なん。この松岡という人間は私はあるとは言えないんです。いずれもう数十年生きてるかどうか分かんないですけど、いずれいなくなってしまいますからね。だからいずれいなくなるものとしての存在としてここにあると言うことができるんですが、神様は私はあると言える方なんです。これは神様だけです。もちろん三位一体の神様ですから、イエス様と聖霊様と、父なる神様ですね。この神様だけが私はあると言い切れる方なんですよ。そしてこれこそヨハネの福音書の一章の一節にあった言葉なんです。言葉がこの神様だけが正しくお使いになることのできる方なんです。つまり神様に関する言葉だけが正しい言葉なんです。で、私たちが日常使っている言葉は厳密な言い方すれば正しくないんです。全部正しくないんです。私たちは正しくない言葉を使ってるんです。ずっと変な言い方ですけどね、さっき言いましたように、いや言ってられないからそんなこと。だからもう便宜上もう全てのものを、これは時計だ、これは聖書だ、これは水だっていうふうに永遠絶対に存在しているんだって全て決めつけてるわけですよ。だけどそうじゃない。神様だけが正しい言葉を表現できる方なんだ。だからここに、15節の最後にありました、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である、おっしゃってるんと、私はある。ですから聖書の御言葉は大事だとか、神様の御言葉とかよく言いますけども、御言葉とか言わないでも言葉でも十分神様なんです。だから言葉は神と共にあったし今でもあるんですね。言葉というものは神様と共にあってこそ正しいんです。もっと言うならば、言葉を神様のために使ってこそ私たちは正しい言葉を使うことができるんです。例えば神様に対して感謝する、賛美する、お祈りをする、または聖書の神様の御言葉を読むということのところだけ、その時だけ私たちは言葉を正しく使ってるんです。それ以外のことは日常生活とかそういう生活では私たちは言葉を間違って使ってるんです。でもそれはしょうがない、それはもうしょうがないんですよ。しかしここで今私たちが日常生活の中で私たちは言葉を全て間違って使ってるって言えるのは正しい言葉を知ってるから言えるんですよね。 そんな一般の人に私たちは言葉を間違って使ってるとバカにされますよ、何言ってんだ、怒られちゃいますよこんなことね。でも私今こういう聖書の御言葉から本当の言葉というのを神様について語られてる時のみ正しいんだってもうお分かりいただけたと思うんですね。だから日常生活の中で使ってる言葉は間違っている。実はこのことを知らないから、つまり、仏教で言えば全てのものを永遠絶対だと考えるからっていうふうにちょっと仏教で言えるんですけど、苦しみが生じるんですよ。よく今ストレス社会って言いますけどね、なんでストレスが生じるのかっていうと、私たちが仕事をしたり家庭の生活をしたり全ての生活をする中で全てのものを決めつけてるからですよ。全てのものは永遠絶対に存在するって決めつけてるからストレスを受けるんですね。例えば病気がある持ってる、つらい、それつらいですよね。でも病気があるって思ってる人、それがいつまでも永遠絶対に病気だって無意識のうちに決めつけてるんですよ。だからそれが非常にストレスになるんです。非常に苦しいことになるんです。しかし病気だっていつか病気で亡くなる時があるんですよね。病気って永遠絶対に存在するものじゃないですから。で病気を持ったまま死んだとしてもそれは病気もなくなりますよね。その人が死んでしまえばその人の病気もなくなるじゃないですか。だから病気っていうのは絶対に永遠絶対に存在するものじゃないんですよ。だから病気にかかったとしても俺はいつか今病気だ、だけどいつか病気で亡くなるんだというような思いを持つべきなんですよ。でもし死ぬまで治らなかったとしても私が死んだらこの病気なくなるから、そのような見方をするべきなんです。そうすればストレスから解放されるんです。しかしそういう見方ができるのは神様を信じている人だけなんですね。なぜならばこの病気を待ったまま死んでも病気がなくなるって見方ができるのは死んだら復活して天の御国に行くことができるからとしっかり確信を持っているからそういうことを言うことができるんですよ。だから神様を信じて絶対的な神様を知っている者はそういう見方ができる、これがクリスチャンの本当の強みですね。これをもっとクリスチャンの人たちはしっかり持つべきなんですよ。だから病気って言って病気が癒されますようにって祈ることもいいんですけれども、しかし癒されようが癒されまいがその病気はいつか必ずなくなるんですよ。肉体が死ねばその病気もなくなるから。でも肉体が死んでもイエス様を信じて救われているものは天の御国で永遠絶対に復活して体まで新しくなって永遠に神様と共に生活できるという喜びがありますよね。その喜びに立てばその苦しみから解放されるんですよね。別に仏教みたいに悟りを開かなくてもですね、イエス様を信じて救われていればそのストレスから解放されるということがあるんですね。ちょっと私のことですけど、ちょっと見た目にはなんか健康そうに見えますけどですね、私も多分一生治らないという病気を持ってまして、病気っていうかな、左耳が不自由なんです。私はこれも随分前です。もう20代になんか突発性難聴になってしまいましてですね、左耳がよく聞こえなくなってしまいました。聞こえなくなっただけでいいんだけど耳鳴りが激しいんですよ。だから私ちょっとね、後でもお待ちわりにつき時間ありますけど、左側からあんまり語りかけないでほしいです。聞き取れない。でこういうものを持って、ね、いつもピキーンって耳鳴りでずっと私はもう持ってます。でもこれも私が多分肉体が死ぬまで治らないと思います。だから肉体が死ねばこの耳の不自由さもなくなると私は確信持ってるし当たり前ですよね。だから私が死ねばこの耳のなくなりもキーンってのもなくなるんだ。天の御国に行けば耳鳴りなんかないですからね。ちょっと天の御国に生まれて耳が不自由でなんてそんなことはないわけですよ。もう完璧ですよね。それを私は確信を持ってるからそんなにストレスじゃないんです。パウロにも肉体のトゲがあったってねありますけども、絶対これ私の肉体のトゲなんで、嫌だなと思う時もありますし、左側から声かけられたらはって聞き直しちゃうんですよね。非常に失礼だし嫌だなと思うんですけど、しょうがないです。肉体と一緒に、この病気も消えてほしいなと、そういうことも、消えますけども、そのように思うんですね。じゃあでもしょうがないですよ。この地上においてはもう病も持ってるし、ね、弱さもありますし、でもそういうものはこれは弱さである、しかし弱さでない、だから弱さであるっていう見方を持って生きていきたいですよね。これは病気である、だけど病気でない、だから病気である、しかし、イエス様を信じて救われた者は永遠絶対に無垢で 永遠に神様と共に住むことができるという希望を持って、それを目指して歩んでいくのが本当のクリスチャンの強みであり強さですよね。だから弱さは強さなんですよ。弱さは弱さとしていずれ弱さじゃなくなるからという思いを持って天の御国を目指して歩んでいく、それが本当のクリスチャンの強さ。だからクリスチャン強いですよ。で強くなきゃいけないと私は思うんですね。弱さを持って強くなければならないと私はその思うんですね。ですからこれが言葉ということなんだ。ですから、すでにねイエス様を信じて救われて天の御国の確信を持っているクリスチャンに申し上げますけれども、もっともっと言葉というものをですね、ヨハネの福音書の一章の一節にあるように言葉というのはそういうものなんだとぜひ知っていただいて、であと日常生活で神様以外のことは便宜上そういう言葉を使ってるんだ、便宜上言葉で頭で考えてるんだっていうことを忘れずにいて、それほどそのものに対からそのものからストレスを受けないように、受ける必要はないわけですからね、そういうふうにするんだ、その醤油取ってっていう発生された言葉だけじゃなくて、私たちが頭で考えてるみんな言葉ですよね。私たちみんな言葉で頭考えてますもんね。言葉ですよ。頭で考えるのはみんな言葉なんですよ。私が韓国で留学して、留学する前から私韓国語好きでだいぶ勉強していったんで結構韓国語上手になって、留学している間の留学の後半ぐらいは韓国語でものを考えてたんですよ私。そのぐらいになりましたけど、その時気づいたのは、あ、思うこともみんな言葉なんだなと思った。あれ韓国語だって、私の頭の中で韓国語でもの考えてるって、気づいた時に、やっぱり言葉なんですよ。考えもみんな言葉なんです。しかしその考えが神様以外のものであったら、今日どこのレストランで食べようかなとか、今日どこに行こうかなっていう神様以外のことであったら、それらはすべて間違いだという考えを持っていただきたいんです。間違いだってちょっと言い過ぎなんですけど、便宜上層を考えてるんであるって。だからよく言われますけど、私たちは自分の思いも神様に委ねましょうなんて言うじゃないですか。なぜそうなのかっていうと、私たちが頭で考えてる日常のことは全て便宜上やってることで絶対的なことじゃないんですね。だから神様の御心でなかったらそれはならないんですよ。成就しないんです。でもそれはそれでいいんですよ。そこで神様の御心は、私たちは分からない神様の御心があるんだから、私たちが今日はこうしてああしてああしてって頭で考えている、つまり言葉で決めつけていることは、一応便宜上そう考えるんだけど、その通りにならなくてもいいんだっていう思いをクリスチャンなら持つべきなんですよ。全て神様の御心なんだから、結局神様の御心がなるように、先ほど、主の祈りをお祈りしましたけど、御心がなりますようにというのが私たちのいつも持っている、本当に救われたクリスチャンの持っている心ですよね。私の思いじゃなくて神様の御心がなりますようにというのをいつも私たちが、クリスチャンなら持ってます。ですから私がいろいろ考えるけど、これは便宜上の言葉であって、真実なる言葉は神様なんだから全て委ねますということで、そうすれば日常のストレスとかそういうところからかなり解放されるわけですよね。それがクリスチャンの歩みなんだ。そういうところを聖書の御言葉がしっかりと教えてくださっているということなんですね。ですからこれが本当のクリスチャンの解放された素晴らしい歩みなんだということを、仏教の思想から、聖書を読むとそういうふうに読めるということなんですね。ですからまだね、イエス様を信じていない方は、何言ってんだろうなと思いますけれども、別にそれをですね、その 人間がその良くなってそういった神様を信じる、イエス様を信じて神様を信じるものになるわけじゃなくて、ただイエス様を信じるればそのように神様の信仰が与えられる。これは昨日私が申し上げた通りでありますから、別に勉強したりですね、努力したりすることじゃなくて、本当にイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったんだ、それをただ信じさえすれば、そこに神様の霊が働いてくださって、神様を信じ、そして永遠の御国への絶対的な希望というものが与えられて、そしてその永遠の御国を目指して歩んでいく、 それが真実なる人生なんですけど、そのような真実なる人生に導かれるということをぜひ知っていただきたいと思うんです。聖書の中で、救いは望みであるってパウロは言ってますよね。実は私の教会、望み教会って名前をつけたんですけども、救いは望みである。それなぜかっていうと、確かにイエス様を信じて救われるならば魂は救われます。永遠絶対の御国に私は入ることができるという確信が与えられますね。これはもう本当に信じて救われた人はみんなそう確信が与えられます。しかしイエス様を信じて救われたからといってこの肉体が新しくなるわけじゃないんですね。その時に肉体がわっと変わっちゃうわけじゃない。この肉体は死ぬまでその肉体なんです。ですから救われたというのは、厳密に言えば救いの約束をいただいたことになるんですね。で、魂は聖霊様が共に住まわれますから、その確信をしっかりと持って、決して疑うことはないわけです。で、いずれ肉体が死んだら、その約束通り天の御国で永遠に神様と共に復活をして住むことができるというのが救いの確信なわけなんです。ですから救われた者も地上においては肉体を持ってますから、この肉体の思いとか、もう神様を知らない肉体を持って歩んでいかなきゃならないんですけど、その中で目指すものはただ天の御国なんで、天の御国で復活してこそ救いは完成されるわけです。救いが成就されるのは私たちが天国に行った時なんですね。ですから今の段階ではイエス様を信じて救われていると言ってもまだ救いは成就していないんですね。今のまましっかり信仰を持っていけば間違いなく私は復活をして天の御国に迎え入れられるという、それが救いの成就、その時が必ず来るということをいつも私たちは持って歩んでいるのはクリスチャンの人生です。ですからクリスチャンの目標は天の御国なんです。この地上においてはもうね、全てのものはもう結局仏教でいう移り変わる、そのようなものなんで、それに対して絶対的な価値は置かないで、いずれこれはなくなるものだということをいつも思って、私はある、そのように永遠絶対に語られる神様にいつも目を向けて歩んでいく。ですからこの時間ぜひ知っていただきたいことは、全てのものは便宜上、ね、これは何々である、これは本である、これは靴である、これは服であるって言ってるのは便宜上言ってるもんで、それは言葉から見れば正しくないんだ。それは本当に言葉を正しく使うときというのは、神様にお祈りしているとき、神様について語っているとき、神様を賛美しているとき、そして神様のことを思っているとき、このときだけが真実なる言葉を使っているときなんだということを覚えていただきたいと思います。ですから信仰生活の中でなんかちょっと疲れたなとかね、なんかもう喜びないなっていうときには、一番簡単な方法はこの聖書の絶対的な言葉を思うんですよ。私はある、私は今完全な言葉、正しく言葉を使っている。もう日常生活でいろんな言葉をわーわーわーわー使ってるけども、それらは全て便宜上そう言ってるんであって、本当の真実なのは神様はいらっしゃるんだ、その言葉を言うときに、私は真実に言葉を使ってるんだな、その本当の平安が来るはずなんですね。なんで私が日常生活の中でストレスを受けるか、平安がないか、イライラしてしまうか、それは実は、ね、正しくない言葉の使い方をしているからなんです。便宜上そういう言葉を使っているから、そういうことがどんどん溜まってくると、正しくない言葉がストレスになるんですよ。正しくない言葉がストレスを受けるんです。ですからそういうのはもうしょうがない、便宜上やってるわけだっていうことを気づいて、神様ありがとうございます、救ってくださってありがとうございますとか、神様共にいてくださってありがとうございます、これ、祈りといえばそうなんですけど、むしろ言葉です。言葉を正しく使うんです。もうできる限りたくさん日常生活の中で正しく言葉を使う時を持つんですね。そうすると疲れから解放されるんです。それを持たないと、その間違った言葉遣いの言葉を使っている世の中に流されてしまいますから、ストレスになったり疲れたりどうしてもしてしまうんですよ。神は言葉であった、言葉は神なんです。言葉は神なんですよ。ですから正しい言葉こそ神なんだから、お祈りとか感謝とか賛美ってそういうふうに言うと、なんか特別な時間を持たなきゃいけないように思いますけど、もう日常生活で普通の生活をしながらでも、神様はある、神様いらっしゃる、イエス様は共にいらっしゃる、神様ありがとうございますっていう 正しい言葉を使うときをなるべくたくさん持っていただきたいと思います。そうすると必ず何かが変わってきます。新しくなってきます。力が与えられます。ぜひその気づきですね、そのことをぜひ持っていただきたいと思うんですね。今日はここで2回目講談を立たせていただきましたけれども、修法にもありますけれども、どうしてもやっぱりクリスチャンとしてその仏教の習慣にどう対処したらいいのかなとかね、あとお焼香はしたらいいんだろうかとか、これはこういう場合はどうしたらいいんだろうか、いろいろ思うところがあると思います。特にそういう、疑問のためにお昼の時間、懇談会っていうふうな表現されてますけれども、そういう時も持ちますので、どうかいろいろ質問をしていただきたいと思います。今度ねちょっと法事に行かなきゃいけないのにとか、どうしたらいいのかなとか、こういう場合どうしたらいいのかなって、クリスチャンはどうしてもそういうふうに、悩みとかそういうのがあるかと思うんで、もし私の知識だとか経験がお役に立つならば、そういうものに対して、少しアドバイスといいますかね、参考になるようなことが申し上げられるかなと、思っておりますので、ぜひその時間もありますので、少し、残れる方は残っていただいて、共にお昼を食べながらでも、お待ち割りできたらなと思います。では、一言お祈りさせていただきたいと思います。天の神様、ありがとうございます。神様は私はあるとおっしゃいました。そしてヨハネの福音書の一章一節には、言葉は神であったとあります。文字だけ見ますと何言ってるかわからないということがありますけれども、私の場合は本当に仏教の思想を通してこれを見たときに、本当にその通りなんだという本当に感動を受けました。言葉は神です。そして言葉は神様のことを表現しているときこそ真実に使っていることでありまして、私たちは日常生活、言葉でものを考えたり、言葉でお交わりをしたり、いろいろ言葉で生きていますけれども、神様以外のものに対して言葉を使うとき、それはすべて永遠絶対に存在するものだと無意識に決めつけていますから、私たちはそこからストレスを受けなければなりません。ぜひ主が共にいてくださって、そのことに気づかせていただいて、疲れた、悩みがある、ストレスがあるというときには、すぐ主に目を向けて、そして永遠絶対に復活をして、主と共に生活のできるその御国、救いの完成、救いの成就を目指して歩んでいくことができるように、その時必ず御霊の力を受けることと、確信いたします。それは特に祈り、感謝、賛美というような特別な時間ということではなくても、正しく言葉を持って、言葉である神様に目を向ける、そのような時を持たせていただきたいと切に願います。そしていつもこの地上にあって、または弱い肉体を持っておりますけれども、心は賛美したように本当に明るく力強く主と共に歩んでいくことができるように、特にここに集われたお一人お一人の上に、どうぞ主の豊かなる御霊がお働きくださいまして、いつも力強い信仰生活を持つことができるように、特にクリスチャンの方々の上には、この北陸という仏教王国と呼ばれているこの地でありますけれども、そういう中でもキリストの証人として主が共にいてくださって、多くの実を結ぶ信仰生活へと導かれますようにお願いします。またここでまだイエス様を信じていない方いらっしゃいましたら、ぜひ主が働いてくださいまして、まずイエス様を求め、イエス様を信じ、そして救われて幸いなる信仰生活へと導かれますことができますように、切にお願いいたします。どうぞ主が豊かにお働きください。ありがとうございます。すべてを主の御手にお委ねいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。